が湧いてくる。おはようございます。
おはようございます。
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 変わらずお三方の
毎週大変。
毎週大変ですね。
はい、
本
当に。やばい。
今日朝の8時に山口に合わせてこようと思ったらもう。
ですよ。
みんなそこの前でテント張って寝とったん
だ。はい。いや
今日はは
い。
え、なんかからこれ、
から
実は先週お話ししようと思ったんですけど、うん、はい、全く話す隙がなかったので、はい、今週 いきなりお話しさせてもらおうかなということで、告知だけ先にさせていただきます、
はい、
岐阜県で、8月17日、はい、川村真由美講演会っていうのをさせていただきます、うんうん、はい、黒船カンパニーマネジメントっていうような形で真由美先生の協力、はい、協力っていうかさせてもらってるんですけども、はい、真由美先生、まあ、愛の人ですね、先週に引き続きちょっと愛を使わせていただくと、
いやいや本当に
中村文明が多分初めて会った時に、うん、居酒屋さんで真由美先生の話聞いて号泣をしたっていう、うんうん、さっちゃんの話とか、うん、運動会の話とかっていうような、うん、まあ、本当にこう、愛だな、愛でしか人は変わらんのかな、うんうんうん、であったりだとか、そうやってこう子供たちで大きくしていくんだなっていうような、はい、お話を、させていただきます。ぜひ、お越しいただければと思います。詳細はホームページの方に載っております。黒船カンパニーのホームページから、講演会の方を見ていただければと思います、はい、ありがとうございます。告知でした。
真由美先生、
真由美先生、
はい、はい、
もうお三方も真由美先生は、
はい、
はい、じゃあもう聞いたことある
講演会はないです。
あ、講演会
ね。本を読んで、
はいはいはい、
同窓会の時にちょっとお話しされて、ぜひぜひ
3回ぐらいも、はい、うん、聞かさせていただいてますね。
もう講演になるとパチってスイッチ入るもんね、
マリさん。すごいですね。
そんなまではただのなんかこう、
天然ですよ。
天然、超天然ですよね。めっちゃ天然。
グレートネイチャーですよね。
方向音痴で、なんかボケててね。
ボキャブラリーがなかなかなくて。
いや、ほんでだからね、このね、このある小学校でのなんか、その今回のこの話も、人は愛でしか変わらんとよってよくね出てますけど、
はい、
だけど本当に子供たちは真由美先生に出会って、ああ俺たちがしっかりしなければというね、
そっちですか、
反面教師教師だったんじゃないのかなみたいなね、俺たちがついてなきゃ真由美先生はみたいなね、そんな、
そうですね、
はい、
もう本当にこの人の話はほんまもう涙が出るね。
出ますね。
うん、本当何遍聞いても泣かされてますよ。
聞いた話でもそこまで行くと泣けてくるんですよね。
来ますよね。知っとる、知ってる、何回も聞いたみたいな感じで、
スイッチ入ったら急に変わりますからね。
変わりますね。
ね、
もう本当女優さんみたい
です
ね。
そうそうそう。で話終わってまた杉本だったらあれ。
としてですからね。
でもなんかこう、はい、もう全部絞り出しても、うん、なんちゅうかこう喋り終わるとなんかこうなんていうかな、こうもうなんかカスカスになってまうぐらいに、
はい、
もう絞り出しきるんよね、あの人ってね。終わった後呆然としてたりするもんね。
そうです
よ。だからはしゃこう語らさせられてるじゃないけど、結構その神様からも、うん、で文明さんもそうでしょ。
そうっすかね。
だってスイッチ入ったら止まらないじゃないですか、文明さんも。
そうっすね、毎日毎日ね、
毎日毎日ね、
よう
もね、
ほんま
に。8月17日です、
はい、ぜひぜひお越しくださいませ、はい、
お待ちします。
でも3日ぐらい前ね、
はい、
鹿児島にいて、
うん、はい、
鹿児島に、
はい、
あの IBS の
南、
ああ、はいはいはい
はい、
あの 南先生とのまあコラボというよりも、はい、あそこ去年卒業した一人はあの、はい、ダンサーになる、ダンサーになるというので、はいはい、もう近々ニューヨークに一人行くっていうのが、みんなの前で踊りを見せて、はいはいはい、感動してこれがまた、その後に、はい、あの女優さんを目指すっていう女の子がもう一人いてね、うん、去年卒業した、はいはいはい、でその子がこの英語でのスピーチをもののけ姫のこのね、
もののけ姫、
もののけ姫テーマはもうジブリのもののけ姫、はい、あの映画ってなんかどっちかというと破壊ばっかり破壊ばっかりで、なんかその中にあるこう何かこうもののけの世界と人間の世界とその欲望と自然界とのそのみたいな、なんかこうそれを彼女はすごくこう好きで、でそれをまあ英語でスピーチして、まあこれも感動的なスピーチをしてやってね、ほんでもう自分で喋りながら、まあ、もう涙ポロポロ流しながらうわー喋って、でまあその英語スピーチが終わった後にちょっとまあ日本語で自分の中で今のスピーチはということを話もう少ししてって言われた時にちょっともう鼻が出てあれなんでって言ってあのティッシュくださいとかって言って舞台の上におったけど、俺舞台の違う客席の前の方に座ってたん で、 でティッシュがなかなかなさそうな雰囲気やったから、俺自分で使うはずの手ぬぐいをそのままこれ使うとないわ言うて渡したら、あの何も使うてない、洗濯したてやからな言うてピッて渡したら、本当ですかすいませんありがとうございます言うて涙を拭いて鼻拭いた後にマイク、ここピンマイクついてんのに二十歳の女の子がみんなの前でブーって人の手ぬぐいでブーって鼻かんだ音がまためっちゃええ音しましたよね。なんかもう会場大爆笑よ、あんたほんまに女優になるのかいみたいな、あれ一番受けてたけど、はい、うん、だけどなんかね、だけどあの時一つその手ぬぐいもうこれ君にあげるからもういいいいって言ってね、でそってしたらほんまですかって言ってからブー鼻かんででしたんやけど、あの人みたいな雰囲気があるんですよ、あの最近 の、 あの南海キャンディーズの
しずちゃん
ちゃうわ、
あの青井
優ちゃん、
青井優ちゃん、青井優ちゃんっぽい感じの子なんで、どっちかやったらこうなんかチカチカっとしたべっぴんさんっていうよりも、なんか少しこう妖艶な雰囲気もあり、なんかこう静かな中に何かこう熱があるというか、なんか気がすごいこう魅力的な雰囲気を持ってるよねっていうとこから、まあなんか資生堂の CM の、 あのメインではないけど、
聞いた、東京校にも来て
た、そうそうそうそうそうそう、東京、あの子東京の子やから、で鹿児島の IBS 卒業してるから、で南委員長に言われてスピーチしにおいでいうことでこう来ててね、でその後南委員長喋って、でしたと僕で、はいはいはい、僕はパラオから帰ってきたばっかりやったから、めっちゃなんかパラオの話する気満々だったのに、パラオのパの字も出なかった
、
すごい、
なんかノリノリになってしまって自分で、でもそのテンションが上がってしまった原因があってね、でそれはそのまあ、昼からのイベントで僕がそこの会場に着いた時にの IBS のスタッフの人が「文明さん」って言って「さっきね」って言って、まあ、ある人が来てこう差し入れを持ってきはったっていう話やったから、ああそうなん、誰か来てくれはってんやと思って、したらそれがね、あの三遊亭歌之助さんって、
お
落語家、はいはいはい、知っとる、
三遊亭歌之助さん、歌之助さん、いや、歌之助さんは知らんかもしれない、
三遊亭
歌之助さん、
鹿児島出身の人、
もう鹿児島弁丸出しの、めちゃくちゃおもろいのこの人の落語が、もうあんま古典落語とかっていうよりこうどっちかいうと創作落語なんやけど、
新古典みたいな感じやね、
だけどあの人流のこう考え、すっごいこう人間としての勉強になる話も間にいっぱい織り交ぜて、僕ね考えてみたらね、25、6ぐらいの頃にこれまたでも 横井さんにつなげてくれたご縁を作ってくれたのもその伊勢の伊藤さんいう人なんやけど、伊藤さんが何気なく、はい、君ちゃんこのテープな落語のテープやねんけど、めっちゃ勉強になるしなんせおもろいんよ、また車乗りながらでもいいかいっぺん聞いてみー言うてね、カセットテープの時代や、でそれ歌之助さんの話やった、もう本当に100回以上聞いたわ、ちゃうのないんですかちゃうのないんですか言うて、いくつもいくつももうたんが、僕下手したら人が話をするというようなテープとかを繰り返し何遍も聞いた初めての人は歌之助さんやった、間違いなく、そっから始まってね、はいはい、僕がちょうどあれで35ぐらいの頃に、
はい、
あの愛知県の豊橋の方へ、うん、あの公演で呼ばれて行った時に、うん、あの2人でコラボだと、
はい、
これでそれがまあ、4時6時ぐらいで僕が喋ってね、うん、でその後みんなホテルほぼ貸し切り状態で、うん、あのまあ、そこねある、まあ、会社の関係やったからほぼっていうかほぼ全員女性なんですよ、
うん、
なんでその夕方6時からあと三遊亭歌之助師匠が喋る、うん、そうそうそうそうそうそうそうそう、うん、でその歌之助師匠の落語を聞きながらご飯を食べるというようなディナーショー形式みたいなんで、で僕はもう何年も前からテープ何遍も聞いとったから、
はい、
え歌之助師匠と一緒に俺やれるの言うて、
はい、
俺の声も聞いてくれるのかなと思ったら聞いてくれてて、そしたらさ、ね、終わった後はみんなと一緒にご飯食べて、
はい、
それで風呂入りに行った、
はい、
そしたらそのお客さんみんな女性ばっかりやから、
はい、
男湯が俺と歌之助さんだよ、はい、ほんで大浴場で2人で、
はいは
い、いや中村さんとかなりおもろいわ言うて、もうプロのわしが言うんやからあんた大佐もやで言うてね、ほんまですかね、僕昔からテープずいぶん聞いてたんですよ、うん、ってのこと言って風呂場でめっちゃ仲良しなんで、だけど明日はどちらでって、いや僕はもう明日東京行かなあかんくって、あ僕も東京行くんだよみたいな話から、
はいはい、
でも一緒に行きましょうよとかは言えへんやん、それで、
はい、
豊橋の駅からやから、
はい、
あのその小玉に乗っていかなきゃ、
はいはい、
あの光とか、
はい、
たまにしか止まらへんから、ほんで小玉乗って、
はい、
乗ったらな、
はい、
通路挟んだ隣の席が歌之助さんやったんや、
そ
んな東京駅までいろんなこと話して、
うん、
こんなことありますかねっちゅうて、だけどそれでそれが僕が35ぐらいの時でしょ、
はい、
でそっから7年も8年も経った時に、
はい、
俺博多の駅で、
はい、
博多駅のホームで、
はい、
次新幹線来るのを待っとったんよ、
はいはい、
そしたらな、
はい、
後ろからわーって進んでる人って、誰やと思ってパッと見たらえらい和服着てるし、誰やこの人と思ってしたら、あれ覚えてないの、歌之助歌之助とかって言ってきて、
はい、
はぁーと思って師匠なんすかって、でも考えたらあの時一緒にさせてもって7年も8年も経ってんのに、よう俺のことなんて覚えてくれてましたよねとかって言ったら、覚えてるよーよって、だっておたくのあの北海道でやってる引きこもりのあの野菜もいっぱい買ってるよって、ほんまにかーよって、なんやったら鹿児島のこの堆肥って土のなんかもう俺いっぱい送ってあげてんで言って、俺そう全然知らんかったごめんなさい言うてて、
はい、
ほんで、
はい、
その博多駅でばったり会うてちょっと喋った写真もあるけど、
はいはい、
でそれがあってから、それがね震災の年やね2011年、さあれから8年経ってるわけやん、
はい、
今も、
はい、
こうしたら今回その僕は3日前ね、
うん、
その鹿児島の自分が公演する会場のすぐ近くのところで、
うん、
歌之助さんね、その師匠の名前を
演歌さんや、
演歌になった、
そうそうそうそう、3代目か4代目や、
そう4代目、4代目演歌を襲名する襲名披露の一大イベントが、
めっちゃくちゃ大事な時ですよ、
めっちゃ隣であったんですよ、
へ
え、たまたま歌之助師匠が朝からいろんな打ち合わせとかいろんなこうみんなにこうしてこうしてこうしてよって言って一通りのことを話して決めて、ほいでいろんなお客さんが来られるまで少し時間あるからって、
はい、
喫茶店でも入ろうかって、たまたま入ったのがノラっていう喫茶店らしくて、
はい、
そのノラいう喫茶店入ったら僕がその日喋るポスターが貼ってあった、
ほ
それを師匠が見た瞬間お中村君もう頑張っとるやんか、なあ今日鹿児島おんのかいうことになって、
はい、
でいろんな落語家さんや師匠連中がみんなお祝いに来られるじゃないですか、襲名披露やから、でその時にお渡しする、
はい、
その お祝いの引き出物みたいな感じでお渡しする、それをね、一つその野良から自分のところの会場へ取りに行って、僕が喋る会場まで届けに来てくれて、本人がわざわざ、これ鹿児島の人で歌之助さんのこと知らん人おれへんから、来た、何歌之助師匠が来たみたいに、
みたいな、
中村さん来てへんのか、まだ来てへんのか中村さん、何やまだ来てないんかって、俺は俺で忙しいやとか言って、これちょっと渡しててくれ言ってシュッて行ってしもた言うて、で僕はつくなり歌之助師匠がその伝えて演歌っていうね、その襲名披露なさってという、そのいきさつが書いてある、それと手ぬぐいが2本入ってた、
めっちゃやんすか、
1個あげた分、
それ
2個入ってきてね、これでセンス入ってて、あとはうなぎの真空パックの美味しそうなやつが3枚入ってたり、でなんか工場お礼言葉の工場文みたいなのとか、もういかにも落語家さんの襲名披露のこのお土産っていう、考えたら僕は要するに初めて会うた翌日新幹線、7年後ぐらいに博多駅ホーム、あれから8年経って今回、だから3回しか会ってないんで、だから昨日おとつやは会うてないから、
あそうか、会うてない、
3日目は会うてないんで、ほでくれてたその品物の中に演歌のあの名刺も挟んでくれてあって、そこの裏に携帯電話の番号書いてあった、書いてくれてあったから、まあ襲名披露の当日はお忙しいと思ったんで、翌日いつもの中山温泉入って、その温泉から出た後に師匠に電話したんや、ほんで、あ、もしもしって言ったら、お、中村さんって言ってくれ、なんで師匠わかんの言うたら、うん、勘ですねみたいな、でもそこからなんかひとしきり喋って、ほんで、まあ、鹿児島におることも多いけれども、ほとんどの拠点はあの埼玉の川口の方におるんやっちゅう話から、でお互い携帯の電話番号もこれで分かったし、今度飯でも行こうや飯でもみたいな話になって、いや師匠ぜひですよめっちゃおもろいからあの人、
面白いですね、結構有名な方ですよね、
有名ですよね、
今度気にしとこスケジュール、
演歌さん名乗らはったら志の輔さんともつながってるやろうしな、これ
そうやね
間違いですよね、
着々と年末の
楽ああなるほど
ねえ、なんかもう引き寄せ
る、ね、引き寄せる、
師匠すごい
すごいっすね、ね、こやけどこのすごいっすね、
いやいや本
当すごいすごい
すごいっすね、なんかこうドラマ見てるみたいですね、今、
いや本当に、だって俺この間ちょうか今日携帯変えて、
はい、
で俺本当写真なんてね12、3枚しか入ってないよこれ、
びっくりしました、
その12、3枚入ってる写真の1枚が演歌さんの、演歌さんと一緒に撮った写真なんや、もう本当なんかね、これが朝から震災の年に撮った写真みたい、
みたい、みたい、
みたい、
じゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃ
じゃんじ
ゃじゃんじゃじゃんじゃじゃんじ
ゃじゃん
じゃじゃんじゃじ
ゃん
じゃじゃん
じゃじゃんじゃじゃんじ
ゃじゃんじ
ゃじゃんじゃじゃ
んじゃ
じゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃじゃん
じゃ
正吉くんや、
あーほんまや、
これはまあ5時まで飲んだ時の写真ねけど、
すごい、でも
かと思えば
誰でもあるん
です、うちの息子の運動会の短距離走の、
かわいい、いつの頃これ、
これは何、ヤマト、
これは
ヤ
マトや、
ヤマト、
ぶっちぎり1位で走っていくからヤマトやな、
何年前ですか
これ、あれちゃいます、ゴールした瞬間に
小学校、そうそう、でゴールした後、
はい、
あのウサイン・ボルトのポーズをトレーニングして、でもヤマトちょっとシャイなんで、ヤマトは1位ぶっちぎり1位で帰ってきたのに、はい、なんかそのポーズがもうなんかチャッてやってなんやねんそれみたいな感じで、その後、
はい、
ヒューガが走って、
はい、
ヒューガ4人中3位やってなのに3位でゴールしてるくせにめっちゃポーズ取ってだから6年生の人にお前3位のくせに何のポーズ取ってんねんって怒られながら、走り終わったやつは列に並べとかつってもう怒られてんねん、兄弟の差が面白いやと思って、
社長が唯一見に行けた運動会です
よね、そうそうそうこの時1回だけやるねん、
え、だって6年生 大和くんが6年生
大和6年生
ヒュー
が5年生で、ゆうきが年長さんやったから次は1年生だから、この風船にお菓子って言ってるやつ20メーターぐらい走って飛びに行って帰ってくるみたいな、一応3人とも出るやつをあの1回だけない。
じゃあもうその長いその小中である中のもうそのたったその1回だけ、
その1日だけ俺が運動会に行けたのはね、
は
その1回だけ。でもその1回しか行かへんかった運動会、はい、あのなんかあの時も戻った
行ってます
戻った戻った社長帰ってきて運動会ですか、よかったいいっすねそれ、なんかあの差し入れ持ってきますわとかって言ったら、酒屋さんからいろんなあの会社の人らからのなんか宴会しなさいとばかりに、もう酒やらつまみやらがいろいろ運動会の会場届いて、俺らだけなんかシャンパンとかパンパン開けて運動会見ながらみんな酔いちきちになって、後で先生にめっちゃ怒られた運動会は宴会するとか違いますみたいな。うちのブライダルの映像班とかおったりしょ、でその映像班とかがもうひときわでかい三脚持ってきてさ、その上でもうほんまにテレビ局かぐらいのビデオで全部映像撮るし、誰も頼んでないんでそんなこと。それだった1回の運動会やからこれは派手にしやなって、もう周りみんなが大騒ぎにしていてね、で最後に怒られたのは俺。
なんか親が出るような競技には出なかったんですか。
もう出れるわけない、もうベロベロやったから。
千鳥足もええとこですから。
そんなに。
もうだってこの時のその俺の声も入ってるわこれ今のが、ヒューが、
さっきヤマトって言われたぶっちぎりの1位、
うん、唯一1回だけですからね、その1回だけですからね。
あ、すごい。
ほら、僕はぶっちぎりだ
よ。あ、ほんとだ、早い、うん、ぶっちぎり
2位とこんなに差がいいんだよね。
社長、あのラジオですかね。ラジオですかね。気つけてくださいね。
この辺だけちょっと嬉しい。
テレビやったらこれ映像が出て1位でぶっちぎりでの映像が流れるけど、
ぜひ
ちゃんちゃかちゃんちゃんしか流れないですから、リスナーの方は何が起こっとんのやみたいなところを想像しながら。はい。ただ親が息子を自慢しているっていうよくある光景でございますんで、はい。
何の話からこの辺やってたんや
ったっけ。何でしたっけ、ね、
あ、だからし、演歌
師の歌之
助
さん、歌之助さん
との写真を見てたところで出てきたんです
よ。戻りました、戻りました。
歌之助さんはって演歌師匠はね、もうほんま鹿児島弁丸出しなんよ、は
い、あ、その普通になる、
うん、そうされる。だからもう鹿児島の人たちはもう大受けするんよね。鹿児島の人らでも、あ、もうあんまりそこまでの鹿児島弁を使わんのじゃねえかって言って、こう、あの大隅半島の方の、うん、こう鹿児島市は薩摩半島や、うん、でこっち側のちょっと地味めな方、うん、こっちの大隅半島、はい、半島のねじめ言うてえらい田舎なんよ、
はい、
そこをご出身やから、もうお母さんの話とかもね、もうめっちゃおもろいんやって、もう本当に
聞いてみた、うん、
ね、
あとでちょっと
多分あれですかね、なんかググったりとかしたら、うん、YouTube とかで出てきますかね、うん、
すごいですね、カセットテープ。
そうそう、ね、
懐かしいです。
カセットテープから始まって、共演に始まって、お風呂行ったらおって、新幹線隣になって、そこからパタッと連絡なくなり、博多に行って今があるみたいな。
でそういうことたまにあんのと、あの、うん、感性論哲学っていう、
感性論哲学、
あの理性と感性の、あっちの感性の、
はいはいはいはい、
でその感性論哲学というのを、うん、こう初めて世にこう、うん、出した、
はい、
あ、吉村志夫先生って、志夫先生、ね、この方も有名な方で、うん、それこそ学習院大学の心理学、は
い、
そこで心理学の勉強とかなさ、はい、哲学の勉強さ、はい、でその同じ時期が中山先生も学習院に行ってはって、
あ、そうなんだ、伊勢の修行、
そう修行だ。中山先生伊勢においでるし、はい、おいでたし、
はい、
で吉村志夫先生は伊勢の隣の鳥羽に、はい、シフアンっていう、はい、自分の一人のこう勉強する場所っていうのを作ってはんねん、鳥羽、うん、の人や、吉村修先生、
三重の方
でこれもね、一遍僕はあの谷ちゃんって言って友達に一遍シーフ先生の完成論哲学にもふみちゃんちょっと触れてみろて、哲学ってお前俺哲学っちゅう顔じゃねえやろみたいな、だけどまあ谷ちゃんに誘われてもこう、はいはい、いね、その勉強の会に出てもって行って、はいはい、シーフ先生とちょっと喋ったんやけど、でも大勢おったからあのそんな覚えてももらえへんやろな思ってたら、はい、おったその一月後ぐらいにね、はい、新幹線で隣の席にな
って、
僕先月シフ先生の勉強会行ったんですみたいな話したら、あそうなんですか言って、あの僕ね谷ちゃんって友達が、あ、はい、谷くんね、はい、言って、はい、あ友達連れて来られてたあなたかなっていう話になって、はい、これでそれでそこはまあ一応ご挨拶する程度で、あんまりずっと喋っても申し訳ねえしと思いながら気ぃ使って、まあ、ちょっと挨拶して、はい、まあ、少し喋ってて、そっからね1年経ったぐらいに、
はい、
今度大阪から伊勢を見ていく近鉄特急で、
はい、
シフ先生と隣の席にまた乗って、ちょうど1年後ぐらい、ほしたらその時にシフ先生が、前回は1年前は新幹線で俺から僕から喋りかけて、いやシフ先生ですよねみたいな話だったけど、はい、近鉄乗った時は今度シフ先生から喋りかけていくって、へえ、中村さんとか出てきて、あシフ先生とかって、あなたとっても有名な人なのね前新幹線で横座ったよねとか、なんでまた今日も隣になるかなみたいな、ほんでそっから、うん、大阪から伊勢までずっと志保先生と喋ってきて、うん、これで俺のこう話すそのね完成論哲学っちゅうのちょっと知ってほしいんや言うて、俺でも本とか送っていいかな言うたら、もう一歩送ってきてくれて、でそれがきっかけで、あの志保先生はあの父っていう雑誌に本当によく出られる方なんで、ちょっといっぺん対談形式で父に出てくれへんか言って、僕と天竺と二人を呼んでくれて、それで志保先生の言った一言が、あんたたち二人ぐらいね不完全を楽しんでる人はおらんとか言う
不完全その流れやったんですね。
そう、それ父の対談の時のワンフレーズや、ほんで俺はなんか金魚すくいのおっさんみたいな格好してくし、もう天竺はもうどこのルンペンかわからんみたいな格好してくし、ほんで志保先生一応スーツ着て、その対談の時も、いや今日は僕はあんたたち二人がまたわけのわからん格好してくるって俺思ってたからね、俺の家にもわけのわからん服がないかずっと探してたけど、やっぱりスーツしかなかったと、なんて俺は今まで無駄に真面目に生きてきたのかということを、あんたらを見てるとね、もう涙が出るぐらい後悔があるってね、もっとふざけて生きりゃよかったって、もっと楽しいことして生きりゃよかったって、いつも勉強勉強ってしてきたね自分の人生がね、嫌ではないんだけど、あんたたち2人をね見てると、この不完全を楽しむ2人はもう最強やなと思うんだ言うてね。
それは何年前ですか？
もうあれももうそうやけど7年8年ぐらいだったかな。ほいでその時の話のそれで、父の人がなんか、中村さん今度単独でちょっといっぺんって言うて、俺で単独でいっぺん出させてもらったこともあって、
すごいっすね。
でも父、
父はなんか
真弓さんも父出とったろ。
出てます
父、まあ俺が天竺とその志布先生の関係で出た時はやっぱ 3,4 ページあったし、一人で出させてもらった時もやっぱ 3,4 ページあったから、あの時はもう一気に日本中から問い合わせきました。だからジェニーちゃんも父に
ね、
あ
父に、
あ父じゃねえよ、父じゃ
父の話したじゃないですか、この今週、この収録っていうか放送が8月の12日になってるんですけど、あの8月の12日近辺が、あの天竺さんと小学生と大島さんと社長がブワーって話しまくった桑名の公園のやつの、ふみやきんの YouTube がちょうど放送されてるこの間で、ぜひ見ていただければ、この不完全の話も、あのストーリーとして一つ話してたんですよ。
フレーズで出てきたあの時
出てきたんですよ。
ぜひそのふみやきんも見て
みたいな、
はい、嬉しいなと思いますね。
はい、
そんなこんなでお届けしました、はい、中村文明と
ウォーリーと
ジェニファーと
中村杉野と
ブーちゃんと
ビリーでお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
真弓先生の講演会文明よろしくです。ホームページから。
り並べて比べてみよう。どっちが面白いか競争だ。君は君それでいいんだ。僕と共に笑い飛ばそうよ。